まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。どうぞよろしくお願いします。
今日はですね、はい、大地にまっすぐ続く道特集になっています。ですから道とかですね、はい、地面ですね、はい、地が出てくる曲が、入っています。
はい、それでは1曲目になります。作詞作曲ヨセフ三五松さん、覚めよ主の民よ。
その沈むところまで、あなたの名は崇められ、栄光が地に満ち溢れ、すべての国々で主の御始まる。
はい、覚めよ主の民を聞いていただきました。はい、今日はですね、道とかですね、こう大地とか出てくる曲なんですけど、道といえばどっか行ってきたんですよね。
そう聞いてください、はい、聞いてください。中山道行ってきましたよ、主人と。
いつ？
お正月。
中山道といえば何県ですか？
あそこは長野県ですよね。
岐阜県です
ね。
両方つながってんですかね。
そうですね。木曽街道とか、ほら木曽路って言われてるので、その中の、その中山道の中の妻子宿に行ってきたんですよ。すごい保存してあるんですね。とっても古い、
写真集持ってます。
本当に素敵でしたね。
絵になる街ですよね。
そう、私それでね、水車小屋みたいなのも残ってるんですよ。
行きたいですね。私のね、義理の弟がそこ、おばあちゃんがそこに住んでるっていう。
それでなんかね、風情があるこう干し柿みたいなのがね。
干し柿有名なんですよ。ちょっと長い横
に干してましたね。
干してるでしょ、うん、よくね、昔その義理の弟の家族から干し柿もらったことあるんですよ。
でもね、私行くまではあんまり歴史ちょっとわからなかったんですけれど、はい、ほら中山道って江戸時代の五街道の一つって言われてるでしょ、
はい、
それで東海道だとこの箱根越えだとかなんとか関所とか大変だから、ね、はい、だからね、結構参勤交代とか、あるいはなんかね、中山道のことを姫街道とも言うんですって。お姫様がこう、お越し入れの時、皇女和宮、まどかさんのほら、
私の先祖それは嘘ですけど和宮といえばですね
はい、
聞いてください
どうぞ。
いや、昔ですね、
はい、
小説で和宮乙女っていう小説があって、それ映画にもドラマかな、映画にもなったと思うんですけれど、和宮の手首がね、この、遺体掘り出した時に手首が片一方なかったというので、片手じゃなかったたかっていう説があるんですよ。
なんか隠してたあまりこう人様に見せない
の。どうなんですかね。それでね、小説の中では片手で、本物の和宮じゃなくて別の人がね、変わったって言われてるんですね。でも私今勝海舟、今度の連載、勝海舟がいっぱい出てくるんですけど、その中にですね、明治時代になって て、はい、和宮とが篤姫だった方が天璋院って名前になって、はい、勝家に遊びに来た話があるんです。知ってます？
じゃあ次の曲を聴いていただいたと
言い
ました、はい、ゆっくりお聴きしたいと思います、はいはい、それでは作曲ダビデ前田さん詩編24です。
ちっとそれに満ちているもの世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとい汚すやまたもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を主体求める人々、ヤコブである。
詩編24を聞いていただきました、はい、ところでですね、
はい、
さっきの話の続きなんですけれど、この勝海氏の家に、まあ、昔のですね将軍様のお妃様っていうか、はい、その二人が来たわけなんですよ、そしてですね、まあ、勝海氏が別の部屋にいる時に二人でまあ食事をされてたんですね。
篤姫さん と
和宮さん、
うわ豪華キャストですね
ですね。そしてですね、どういうわけか、もう明治時代になったので、お付きの人も昔ほどいなかったんですね、で二人はもともと非常に仲悪かったんですけど、まあ、お姑さんとお嫁さんの立場にあるんですね。で仲が悪かったんですけど、その、まあ、幕末の最後のね、江戸城無血開城の頃は仲良くなったんですよ、そしてですね、二人はその頃別々のところに住んでいて、そして、まあ、仲良かったので、食事をするときにですね、
はい、
私があなたのご飯をよそいますって両方で言ったんですよ。それでですね、篤姫さんも、そしてこの和宮さんも、私がって言ってですね、両方が譲らなかったんですよ。
で結局食べなかった。
いやそれでですね、お付きの人が困ってですね、勝海氏に相談に行くんですよ、でどうしましょうって言ったらですね、で勝海氏が任せなさいって言ってですねもう一つおひつを持ってきて、おひつを二つにして、そして和宮さんのは篤姫さん、篤姫さんの和宮さんで、お互いによそえばいいですよって言って丸く収まったという、これ有名な話なんですよ。
さすがですね勝さん、
はい
はい、それでは次の曲になります。作詞作曲茅野美代子さん、この道を行こうです。お聴きください。
この道を行こう、この道だけが主に従う道、天に続く道。この道を この道 だけが十字架を巡み許し与える。
この道を行こうを聞いていただきました。ところでですね、中仙道で何食べたんですか？
それがね、五平餅です。
はい、あ、大好き。
すっごい美味しかったんですよ。
私もすごい好き。
なんかやっぱり特殊なあれなんですかね。
なんかくるみ入ってるんですよ、うちの方では。
ああ、だからなんかね、お味噌の味もまろやかでね。
そうそうそうそう。
すっごくね、いいの。
私サンドのおやつ五平餅でいいです。
あとはね。ソフトクリームね、野沢菜のソフトクリームにしようか、豆腐のソフトクリームにしようか迷って、結局主人が豆腐のソフトクリームを買って、私が野沢菜のソフトクリームを買って、半分半分で両方食べました。
なんか仲がいいね、見せつけてるんですかね。
でもね、やっぱり
どっちが
野沢菜、私好きでしたね。結構さっぱりした
野沢菜のソフトって普通は食べられないですよね。
やっぱりね、あのあたり野沢菜がほら産地でしょ。
今度宅急便で送ってもらいましょうか。クール宅急便で。
美味しかったですね。
はい、
はい、それでは次の曲になります。作詞前田イスラエルさん、作曲ダビデ前田さん、主よあなたの道をです。
を聞いていただきました。その他に中仙道で何食べたんですか？
まあ中仙道っていうか、そのホテルにね、あの木曽駒高原リゾートホテルの方に泊まったんですけど、
リチですね。
そこでね、信州黒毛和牛の、あのステーキだったんですけど、あのね、やっぱりね、なんかお肉がもちろん柔らかいんですけれども、あのお話聞いたら、牛にリンゴを食べさせるんです。さすがに長野だなと思って。本当にね、あの柔らかくて、なんかこうすごくこう甘みがあるんですよ。
リンゴの香りとかするんですか？
リンゴの香りはしなかったですけどね。あ、でも納得かな、やっぱりリンゴを食べさせるとこういう風な味になるのかなみたいな。
じゃあ私もリンゴいっぱい食べて綺麗な和牛になろう。
そしたら食べちゃいます。
はい、食べられる前に最後の曲を紹介してください。
はい、作詞作曲野輪照美さん、虹のような賛美です。
地を繋ぐ
皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは
トマベツさん、清水さん、山中さんです。
それでは
さようなら。